はい、ということで始まりました、この番組はよいしょ、映画アニメ漫画野球など、気になることを紹介する娯楽文化系情報共有番組です、東京ミルク放送局 MC は TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです、そしてお相手はですね、業界歴20年以上俳優として数々の作品にも出演し、小劇場界にこの人もありと言われた永山盛平さんです。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、はいはいはい、今面白いことをしました。
面白いことをしましたよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、
ということで、皆さんね、ちょっと、情報なんですけれども、
何でしょう。
セブンイレブンの金シリーズで、
はい、はいはいはいはい、
ピザって知ってます？
え、知らない。
ちょっとね、あの、うちの劇団員の、はい、デラっていう都心兵、
はい、ああ、いますね、
教えてもらったんですけど、
はい、
むちゃくちゃうまいっすよって言うから。
へえ、ピザなんてあんだ、
あんだと思って。そうそう、
確かになんとか最近出てたよね。
で、なんだしたら、あの、これなんですよ。これ後ろ金のマルゲリータ。
お、ま、美味しそう。
マルゲリータチーズピッツァ、シチリアーナとかあるんですけど、
はいはいはい。え、これ冷凍食品？冷凍？
これね、あの、冷凍食品コーナーのこうガチャって開けると、はいはい、ジュースとか置いてあるところの、はいはいはい、あの端っこの方にいるんです、
う
ん、これ。
へえ。あ、今日帰り買ってみようかな。
むっちゃくちゃうまいっすよ。
あ、食べた。
食いました、マルゲリータ。
あ、値段も大した高くないもんね。
でもね、税込みで600円ぐらい、
はいはいはい、
で600円ってなると、はい、ちょっとカレーかなと思って、うんうん、で食うじゃないですか。
はいはいはい、
まあうまいです。
あ、そう。
あの、これ同じレベルは、うん、レストランで2500円取られます。
マジで。まあ、はい、でもピザ屋さんでね、配達頼むとそれぐらい平気でしますからね。
ピザ屋のピザより、あ、あ、そうか、あの、配達で頼むピザよりはうまいです、全然。
あ、そうなんだ。え、はい、じゃあ
レストランで食うピザです。
へえ、俺なんだよ、俺一人ピザしたばっかりだよ、俺
これむちゃくちゃうまいですよ、びっくりしますよ。
あ、そう。え、何種類かあんの味？
一応マルゲリータ と、シチリアーナと、
シチリアーナ
なんか海鮮です。海鮮。
ああ、なるほど、はいはい、はい、
あとチーズピザ。
はあ、はあ、何食べた？
で、一応3種類とも食べましたけど、はい、どれも美味しいんですけど、はい、あのチーズピザは、はあ、あのヨーカドーグループの、はあ、あ、伊東洋華堂でしか多分売ってないです。
ああ、なるほど、
はい、
あのセブンイレブンでは売ってないんだ、
う
ん、はんはん
はん。でシチリアーナとマルゲリータは、はい、個人的にはマルゲリータの方が美味しいかな。
なるほど。
あ、違う、シチリアーナかな。あ、どっちも美味しい。
海鮮あんまり好きじゃないからな。
よし、マルゲリータ、
マルゲリータいっちましょう。
これマジでうまいです。
あ、本当に？
舐めてました。
あ、そう、
はい、もうこれ外で行かなくていいじゃんっていう。
どうしよう、俺ピザ、一人ピザが楽しみなのに。なくなっちゃうよ、それ美味しかったらね。
いや、なくなっちゃう。あと、金はセブンから。
はい。
これでもね、ちょっとね、はい、今、口コミで広まってますよ。この金シリーズのマルゲリータのピザうまくねえかみたいな。
マジで、俺今日帰り食うよ。
絶対うまいっす。
わかった。
これが、あ、まあまあまあ、うまかったよ。ぐらいだったら、いや、申し訳ないですよ。これ、はい、600円払いますよ。
はい。マジで。
だけど、多分森さん、
うん、
うまっ！ってなります。
あ、そう。
はい。
なんかこう目が白目になったりする。
うん、
なる。そう、じゃあ食べないといけませんね。食べますよ、そりゃ。
そう、あれでもオーブンで焼かないといけないですよね。
あ、そうなの。レンジじゃねえんだ。
レンジじゃない、オーブンない。
あるけど
オーブンモード、レンジの
めんどくせえな。
あ、ダメだ、もうめんどくさいおじさんが出てきちゃった。
なるほどね。ほうほうほう、レンジじゃねえんだ。
レンジじゃないんですよ。
なるほど。
でもレンジもいけんのかな、よくわかんないけど。
でもまあオーブンの方がカリッとなって、
うん、カリッとうまい。
なるほどね。
これを、はい、おすすめ。
わかりました、
してきます。
はい、
ということで、はい、今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
まあ、それ、はい、それならそれでもいいんですけど、
はいはいはい、
それならそれでもいいんですけど、はいはいはい、映画をちょっと見に行ってきました。
シャンチ
ー。シャンチーはまだです。
まだです、はい、
すいません、まだ行ってないです。はい、こちらです。
はい、地獄の盆踊り。
地獄の盆踊りはやってないです、まだ。
はい、
ドライブマイカー。
お、来ました、今話題ですね。
ドライブをマイカーでする
ね、
映画でございます。
ブルジョアの話です。
ブルジョアのお話でございます。あらすじ、
はい、
ノルウェーの森などで知られる村上春樹による同名短編小説を映画化した心理ドラマ作品、
はい
はい、愛妻を失い喪失感に苛まれる男性がとある女性との出会いを通して新たな一歩を踏み出す様を描く寝ても覚めてもの濱口涼介が監督を務め、テレビドラマや映画でも引っ張りだこの西島秀俊さんが主演を務めるほか、三浦透子、霧島麗香さんらが共演する。
なるほど、
うん、というお話ですね、
うん、
見に行ってきまして、
どうでした？
これはね、
はい、
ぜひ長尾さん、面白いです。
あ、そう、
はい、
いいじゃないですか。あの僕でも 西島さん好きですよ。
西島さん嫌いな人いないですよね。
まあね、あの、うん、
みんな大好き、
大好きですね。あの昨日何食べたとかも楽しみです。
はいはい
はい、はい、
あのゲイカップルとね、
はい、
はい、みんな大好きなんで、
うん、
でまあこんな感じかなと思って見に行ったんですよ、
うんうんうん、
ちょっとねそれより面白かった。
あ、なるほど、
予想より面白かった。
あ、じゃあいいじゃないですか、全然ね、はいはいはい。
でまあ、ストーリーはこんな感じのお話なんですけど、
はい、
まあ、今日この家に行こうと思うんですけどみたいな話をで見たっていう話も聞いてたんで、
はいはい、
うちの劇団のね、
はい、
あの座長の、
はい、
佐野っていう方が、
あ、なんか聞いたことありますね。
聞いたことあります。
聞いたことあります、
うん、あのおかっぱ、おかっぱ、おかっぱおかまです。
はいはいはいはい、
おかっぱおかまに見たって聞いてたから、
はいはい、
どうなのっていう話を、
はい、
聞いたら、
うん、
そしたらですね、うん、僕は良かったですよみたいな話をしてて、
はいはいはいはい、
そしたら LINE で来たのが、うん、あの霧島麗香さんがもともと西島秀俊さんと、
うん、
奥さん役なんですよ、
うんうんうん、
で前半戦霧島麗香さんのベッドシーンが半端ないから、
うん、
もう見に行く前に霧島麗香が服を着ている写真を画像検索で穴が開くほど焼き付けた上で映画に臨んでくださいと。
これ何を言ってるかよくわからない。
今からこの女の人が脱ぐよっていうことを前提で映画を見に行ってくれるとテンションが上がると思いますと。
霧島麗香さんは本当に脱いでるの？
脱いでましたよ。
あ、そうなんだ。へえ、そこが楽しみってこと？
このっていう
おすすめポイント、この色々難しい時代に
ポイント
は、はい、
今からこの女優が脱ぐから、
うん、
この人が脱ぎますよっていうところのこの女優の綺麗な姿をいっぱい頭の中にインプットした上で、うん、映画見てください。
今一番苦情が来るタイプの楽しみだったんです大丈夫
っていう、うん、おすすめ方を
されました。俺じゃないからね、それ言っても、ええ、ちゃんまつさんとその親方だから
親方、親方、
その
親方
には文句言わないでくださいね、皆さん。
で確かにその視点で見させていただきました、
はい、
非常にご満悦。
マジかよ。
まずよかった。いっぱい服着てる写真見ててよかったなと。
お前ら風俗行けよ。なんだ。なるほど。
いやでもね、これもう AV じゃんっていうぐらいベッドシーンが続いたりする
ん
です
よ。そうなんだ。へ
え。初っ端からもう、あ、なんかあれですよ、おっぱいが見えたりとかないんですけど、うん、背中が見えたりぐらいの初っ端からあれですからね、こうあの上半身らでベッドにこうなっている霧島麗香さんから始まりますから、
ね、それうっかりだってさ、お母さんと見てそんなの始まっちゃったらね、気まずくなるやつじゃん。
お母さんと見れないですね。
お父さんとかなんて新聞ってなるやつ。
巨人戦はどうなってるのかなみたいな。
なんだこれ、総裁選この人勝ったのかみたいな感じになっちゃいますね。
そうそうそう。で、
はい、
でもそれは途中亡くなっちゃうんだよ、霧島麗香さんも。
まあ、それはずっとベッドシーンだったら日活ロマンプロですからね。そんなわけがないです。それはむしろ怒っていいところですよ。ベッドシーンしかねえじゃねえか。村上春樹も怒りますよ、それ
で、
はい、
2時間は、
うん、
あの広島に行ってアーダコードやってます、
はい、でね、それ以外が雑だな。ベッドシーン以外はアーダコードって君。
で、ね、見に行ったんですけど、
はいはいはい、
あのね、
はい、
多分ね、
はい、
これから、
はい、
これ村上春樹原作なんですよ、
うん、
日本映画って、
うん、
多分村上春樹をベースに作っていくような気がすごくしました。
それどういうこと？
今のね、時代性にちょっと合ってるんですよ。言ってもね、村上春樹って、まあ、今も書いてますけど、
はいはい、
このドラマ映画もそうでしょうけど、
メインどころというか一番ブイブイ言わせたのがそれこそ90年代後半なんですよ、ね、
あ、はいはいはい、
であの頃を書いてたものを当時そのまま映像化するのってちょっとやっぱきついんですよ、はい、きついっていうかまあイメージが強すぎちゃうから、
なるほど、あ、まあ確かにね、原作はいいのにみたいになっちゃう、ね、
うん、そうそうそうそう、でドラマ映画もそこまで前じゃないんですけど、うん、まあ数年前にノルウェーの森もやりましたし、うん、去年かな、去年も NHK のやつでバーニングっていうのが原作化されて、うん、これは韓国映画だったんですけど、うん、なんかねすごく今のこの時代と相性が合ってるんですよね。なんかそう、基本村上春樹の小説で読んだことあります？
僕全然ないんですよね。
基本、はい、彼女とか奥さんがどっか行っちゃう話なんですよ。
あ、
で亡くないなくなるとか喪失感みたいなとかって、うんうん、実は90年代とか2000年代前半って結構みんなブイブイ言わせてたから、うん、あんまりそういうのなかった。今結構あれじゃないですか、うん、まあ、コロナもあるし、ね、
はい、
ちょっと全体的に悲しいなっていうのと、まあ、時代の風潮とすごく合ってるみたいなところがあって、これは買いだなと。
なるほど。
で多分今後すごい増えると思います、村上春樹原作。
村上春樹さんの原作ってすげえいっぱいあんの、はい、
そこまででもない。あ、でもね、短編集みたいのがちょこちょこ。
でもさ、映画ってさ、映画にするんだったら短編集がちょうどいいよね。
それを
ね、
膨らましてみたいな、
ね、だってじゃないとさ、本当に原作であの上下巻セット、それこそノルウェーの森とかなんてさ、はい、2時間でまとまるわけがないじゃない。
ないですね、確かに、ね、
でそれを大体さ、端折って2時間にするとさ、大事な結構ね、あの、そうそうそう、流れがぶっつり切れて、なんでこの人こんな泣いてんのみたいになっちゃったりするじゃん。そこのね、原作はちゃんとそこに至るまでのさ、長い長いものがあるけど、そこ切っちゃうと、
そうなんですよ、
みんな大げさだなってなっちゃうから。
だから短編を、うん、こうやって膨らますのはすごくいいのかなっていう気はしますね。
はいはいはい、21… だいたいね、スティーブン・キングとかだって面白いのって短編集だもんね、あの長いやつより、
うん、だ2021年ですけど、うん、ほとんど携帯出てこないですね。
なるほどね、
はい、
そうかそうか、ねえからね、
当時はね、
うん、
当時は、あ、一応だから持ってますよ、持ってはいるんですけど、
まあでもそれを有効に使うあれがないよね。
うん、
なるほど。
なのでこれは結構使いやすいのかなっていう気がしました。で西島秀俊が何をやってるのかっていうと、
はい、
演出家なんですよ。
なるほど。
舞台の
だからうちの周りのやつらみんな見に行ったっつってんだろうな。
そうで奥さんが、はい、まあ、死んじゃうんですよね、
はい、
あの交通事故というか、まあ、脳一血みたいな感じで、うん、はい、死んじゃって、はい、その2年後に広島に呼ばれて、うん、ちょっとなんか広島なんかのなんか演劇祭みたいなの、うん、演出家やってくれませんか、
はいはい、
みたいな感じで1ヶ月ぐらい広島に住んで、はいはいはい、みたいな。でそこであの、まあ、自分の車なんですけど、はい、赤いサーブで広島に行って、
はいはい、
そこであの運転手役の三浦透子さんっていう女の子が出てきて、はいはい、私が運転しますんで、はい、送り迎えは全部しますみたいな感じで入ってきて、はいはいはい、普段はそのなんだオーディションやったり稽古したりしてるわけです。でそれが本番を迎えるにあたってみたいな、そういう話がいろいろ出てくるわけです。だからだいたいあれですね、あの車乗ってるか、
はい、
稽古してるかです、
はい、なるほど。
お話は
なるほどね、最初のベッドシーン以外はそれって
、ね、そうです。
なるほど。
でね、あの
マッドマックスみたいな、ね。
でちょっとね、僕気になるところがあって、
はいはい、
気になるところ、これ、
はい、
僕分かんないんで、
はい、
あの役者の俳優永山さんにお伺いしたいことがあって、
はいはい、なるほど、俳優目線、
俳優目線、
はいはいはい、話そうじゃない、
はい
はい、
いろいろお伺いしてもよろしいですか、ま
あ、俳優だからね、はい、
でこの、広島でやる演目が、
はい、
チェーホフの、
チェーホフ、
チェーホフの、
はい、
バーニャおじさん、
バーニャカウダ、
バーニャおじさんなんですよ、
はい、チーズ
で当然知ってますよね、あのもうね、何年やってるんでしたっけ、
まあ、20
年以上、
はい、
やられてますよね、
はいはい、バーニャカウダ知ってます。
バーニャカウダは僕も知ってます。
あったかいチーズに
野菜とか、うん、ワーニャおじさん、
ワーニャおじさん、
はい、
ワーニャおじさんと空飛ぶ家、
トムザムちょっと違う、それもちょっと違うような気がするよ。
はい、はい、うん、はい、まあまあまあ、まあ、はいはい、知ってますよ。
で、西島さんが、はい、まあ、あのね、村上春樹の原作っていうのもあるから、
はいはい、
ちょっとね、こうなんていうのかな、透かしてる感じはあるんですよ、
はいはい、まあ、あのね、村上春樹さんの僕なんで読まないかっていうと、透かしてる感じがどうもいけすかないからなんですよ。
でね、はいはいはい、ちょっとセリフで僕も分かんないところがあって、
ほうほうほう、
ちょっと直さんに聞こうかなと思って、
はい、まあ、セリフ僕うるさいですからね、
はい、
はい、
手
本通り喋れないですからね。
このチェーホフのバーニャンおじさんは西島さんもやられたらしいんです、もともと。
あ、その舞台、
ね、主演、主演としてやってたけれども、
そのあの作中の中 で、
はい、で、はい、今回は主演じゃなくて演出家として入る、
はい、
演
出、はい、
でどうして西島さんが、はい、あのやらないんですかっていう問いに対して、
はいはいはい、
西島さんのお答えが、
はい、
チェーホフは自分をむき出しにしすぎるって言うんです。
なるほど、
全然わかんなくて、
はいはいはい、
そうなんですか、チェーホフって。
チェーホフはまあ確かにむき出しにするよね。
え、どの、はい、どういう具合に、どうな、え、
え、それは、何、チェーホフがどうむき出しにするかってこと。
そう、
こうなんていうのかな、グッといくよね。グッと生かした時のガッとくる感じ。
擬音、
はい、が、まあ、むき出したるゆえん、
で、なんか、いや、僕らの中での稽古の雰囲気はまちょっと違うんですよ、ま
あ、それはだってあのミルクホールでチェーホフはやらないもんね。
いや、チェーホフって人もよくわからない人状態なんで僕は、
はいはいはい、
で、なんかまずみんな座って台本とか読んでるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で誰もその間周りで小道具作ったりとか、
うん、
あの衣装作ったりしてないんです。
それだってチェーホフ、まあ俺も含めだけど、
はい、
チェーホフをやる人間と、
はい、
ミルクホールを一緒にされると困る。それは困る。
あら、もしかして失礼なのかな、
あのちょっと僕、
チェーホフとかやってる人には。
あのね、そこはちょっと一緒にされて僕は今ちょっと気を分を害したね。
稽古っていうのは、
はい、
なんか小道具とか衣装を作るもんだと思ってるんですけど、で、あと時々みんなちょっと合わせて踊ってみたりとか、
はいはいは
い、あと思い出したように、
はい、
なんか台本らしきものに書いてあることを、はい、読み合わせてみたりみた
い
な感じのイメージなんですけど、
はいはいはいはい、全然違いますね。
そんな
あの
チェーホフはちげえな、やっぱり。
そうそう、あの小槍前日に全員あのあれですよ、あの稽古を放棄して小道具を作るとか絶対やらないですよ。そんなことはするわけがないでしょう。
できてなさすぎて怒られるん
です。そうです。
小道具が、
佐野くんが何を怒ってるのかなと思ったら、演技じゃなくて小道具ができてないことに怒ってたりとか、そんなことないですから、チェーホフは。
演技ができてないことには怒らない
です、ね。そうです、そこはあえてスルーしますからね。そんチェーホフはそんなことしないですよ。チェーホフは演技に怒りますよ。お、なんだお前この大きい便器できてねえじゃねえかとか言わないですよ。そんなのチェーホフには大きい便器が出てこないから。
なんだわ。
そんなこと。
で、なんか稽古も、はい、なんかね、今日は気分を変えようみたいな感じで、なんか公民館の外みたいなところで、
はい、
なんか公園みたいなところでやってるんですよ。
あ、あの西島さんが。
西島さんとその、はいはい、よくある仲間たちが。
はいはい、
で、なんかその女性二人が、
はい、
なんか芝居してるわけです、
はいはいはい、
でなんか一生懸命やってるんですよ、
はいはい、
話の流れ全然分かんないから、うんうん、あ、一生懸命やってんなと思って、
うんうん、
困ってる頑張ってると思ってポケッと見てたら、うんうん、はいって西島さんが止めて、はい、今何かが生まれましたね。
なるほど、はいはい、
え、なんか、え、卵とかなんか、え、そういう、え、
はい、
え、え、と思って、
はい、
何かが生まれたって言ったら、はいはい、全然分かんなくて、でその後も次のシーン、なんかその日のなんか酒場みたいなところで、
はいはい
はい、チェーホフはああいうことがよく起きるんですよ、あの本にはっていう、う
ん、はいはいはいはい、
分かんないですよね。チェーホフってそうなんですか。
チェーホフは、
まあ、何かが生まれるんですか。チェーホフ
は、チェーホフは生まれますよ。大体生まれますね。
で、自分をむき出しにするんですか。チェーホフ、
あのむき出しになるからこその生まれるですよね。むき出しになるでしょ、産む時って。むき出しにするでしょ、お母さんも下半身むき出しにして産んだでしょ、僕らを。
チェーホフが分かんねえんだ、これ見ても。
チェーホフはむき出しますよ。むき出すし、産むよ。
チェーホフって誰なんだよ、その前にっていう。説明をしてくれ、チェーホフの、と思って。
チェーホフは、あれですよ、あの、ちゃんとした人ですよ。
ちゃんとした人だろうけど、全く知り合いでも何でもないから分かんないのよ、チェーホフの説明してくれないと。
あの、 大体あれですよ、チェーホフは
何人何人、日本人じゃないっていうのは分かる。
印西牧之原に住んで
ます。印西牧之原千葉の方
に住んでる人ですよ。
おめえも分かってねえだろ。チェーホフのこと。
チェーホフさんですよ。
役者歴20年以上ですよね。
はい、はいはい、チェーホフをメインにやりました。やってますよ。
主に
で大体僕も公園行って産むね。
なるほど、そういうことがチェーホフは。
そうです、チェーホフは
まだ早いな、うちらには。
早いね、君らには早いよ。
っていう映画でした、
はい、なるほどね、
うん、
はい、
だからよかったです、すごく、
はい、
だチェーホフの説明だけ分かんなかったから、はい、ここで今保管できたんで、
じゃあ面白さ倍増したでしょ。
倍増した。
なるほど、あそこで言ってたのこういうことかって思ったでしょ、
うん、もう全部やっぱリンクしてますわ。
はいはいはい、そうですよ。
いやー、よかったわ。よかった。なるほどね、
はい、
でな、そうだ、途中でね、あれが出てくるんですよ。
はい、何が出てきます
か。あれが出てくるってことじゃないですけど、はい、韓国人の、なんかその広島のその演劇祭の実行委員会みたいな、まあ、役所の人かなんかが、
はいはい
はい、2人ともね、韓国人の方なんですよ。
へ
え。で、まあ、それ全然いいんですけど、はいはい、流暢な日本語で喋られて、
は
い、
それは韓国人役としてちゃんと出てくる。
多分実際の韓国人の方が日本語喋ってるって、
はいはいはいはい、
でも多分実際日本語流暢なんですよね、
はいはいはい、
役者の方だと思うんですけど、はいはいはい、なんかね、間のイントネーションがやっぱ韓国と日本で違うんですよ。すげえなんかね、間のない詰め方をしてくるんですよ。
あ、なるほどね、はい、
怖いんですよ。それが面白かったです。
なるほど。それはさ、その演劇祭は本当にあるものなの、なんかそのフィクションなのかな。
フィクションだと思いますよ。
なるほど。
韓国人の人は全く意に介さない。
それは理由があるの、韓国の人っていうのは。そのなんか韓国とのなんか共産してる
演劇祭みたいな。あ、それはね、多少あるんだと思います、共産的なのは。
それは劇中でってこと、その出てきた必然性みたいな。韓国人の人がいきなり広島の演劇祭に普通出てこないでしょ、
多分ね。
なんかあんの、その
ストーリー。あ、それ出てくる、あの演劇自体も韓国の人が出てきたり
とか、はい、ああ、なるほど。じゃあ、なんか、そういうのがあるん
だね。そうそう、そういう、多分そのイベントそのものが韓国との協賛だったりとか、そういうことなのかなと思うんですけど、すっごいこう、無表情で詰めてきて、すごい怖いんですよ。
はいはいはい、
で、あ、なんか、すごく、この二人、自由にやらせちゃってて、多分監督の指示なんだろうなっていう。演出できてねえじゃんっていう、自由競争みたいになっちゃってるから、はいはい、それこそね、ちょっと面白かったですね。
はいはい、
あとはあれですね、まあ、これすごく真面目な話なんですけど、はい、29歳までの地図っていうポッドキャスト番組があって、
はい、
で、まあ、僕もよく聞いてるんですけども、
はいはい、
そこの人たちがね、はい、これの感想を言ってて、あ、すげえちゃんと話してんなこの人たちと思ったのは、
うん、
男性は、男性の悩みっていうのは基本的に表面的だっていうんです。
おお、なるほど。
で、女性の悩みは生き死にに関わることが多いっていうんです。
おお、なるほど。
は
あ。深いね。
深いじゃないですか。
え、こんな話してるけど大丈夫？
うん。その話なんで大丈夫。
あ、なるほど。
ドライブ・マイ・カーも西島秀俊は奥さんが死んじゃって喪失感がどうこうみたいなこと言って、その前に浮気してんの知ってるんですよ。
はい、それは何、奥さんが浮気をしてること、
はい、
あ、はい、
でそれの事実を詰めるか詰めないかみたいなタイミングでちょうど奥さん亡くなっちゃうんです
よ。なるほどね、はいはいはい、
で結局事実もわからないまま2年経ってみたいな、うんうんうん、で一方このサーブを広島で運転してくれている、うん、運転手の三浦透子ちゃんは北海道なんです。
お家が出身が
北海道で、うん、広島にで今運転手の仕事をしてたんですけど、うん、はい、どうなんで広島にいるかっていうと、はい、むっちゃ虐待されてたらしいです。
ああ、なるほど。
で今逃げ出してきてるんですよね、うん、っていう実はバックグラウンドがあって、はい、で2人ともそういう 何もそういう話はなかったのを少しずつ仲良くなってって、うんうんうん、そういうバックグラウンドが合うことによって、はい、あることによって2人とも心を通わせるっていう、ね、これは別に男女の話でも何でもなくて、あ、なるほどなっていう。でその時に三浦透子の方は、北海道に逃げ出していく子、はいはい、来た子は逃げないと多分殺されてたんです。
なるほどね、はいはいはい。
だけど西島秀俊の方は奥さんが死んじゃったけれども、
はいはいはい、
死ななくて浮気を問いただしても、うんうん、
はい、
別に、浮気を問いただしても、はい、それはそれで全然別に問題ないんですよ、はい、
なるほど。
問題ないっていうか、それが生き死にかかることじゃないんで、表面的な何かなんで、
はいはい、
それを同列でお話の中で扱ってるのがちょっと違うんじゃないかっていう悩みとしてね、
はいはいはいはい、
あー、すげえいい話するなと思ってたんですけど、僕はチェーホフが何かが分からなかった。で多分役者連中と話になった時は、はい、そのいう話になると思うんですけど、はい、僕らはやっぱチェーホフが気になるっていうことで、
はい、
うん、今回は推し進めていきたいなっていう、
はい、まあね、その今の深い話と、
はい、
まあ、さっきの俺のチェーホフの説明を、
はい、
やっぱこう同じこうね、やっぱレベルの話じゃないですか、
はい、全くもっと同じ、
全く同じなので、まあ、これを2つを踏まえた上で見ていただきたいということです
よね。あ、そうですね、前半戦の桐島さんのヌード、
はい、ヌード、
この3つ、
はい、ですね、
ヌード、
はい、
チェーホフってなんだ、
うん、あと、うん、その
喪失感だ、
うん、男と女のその悩みの違い、
そう、
はい、
めちゃくちゃ面白いじゃないですか、
最高ですよね。もう本当にすごいもんですよ。
いやでもすごいですよ、はい、3時間あって、あの別にアクションシーンもないですから、基本会話劇なんですよ、
うん、
しかも車の中っていう限定的なところが多いのに、飽きさせないように作ってるんで、
うん、そうですね。
でなんかね、奥さんの、死んじゃった奥さんの余米事のようなお話があるんですよ、うんうん、余米事っていうか、
はい、
作り話みたいな、小説の元みたいなお話があって、はい、それがこういう話だっていう話をするんですけど、うん、結構長いんですよ前尺は、
はいはいはい、
普通に話すと10分ぐらいなんですよ多分、
うんうん、
お話なんで、うんうん、それを普通に話して会話の表情だけで持たせてますからね、うん、
なるほど、すごいね、
すごいですよ。だって俺監督だったら絶対になんかその再現映像を入れちゃいます。
そうだよね。
あ、すごいなと思って、
うん、役者さんの力量がないといけない
ですね。しかも車の中ですよ、やれることなんか限られていくんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
すごいなと思った、思う反面、じゃあラストのエピローグシーンはセリフ一切なしで絵だけで見せるんですよね、
うん、
それで何がどうなったかっていうのもなんとなく想像させて終わらせるっていう、
いい映画じゃないです
か。 いや、いい映画なんですよ、だから分かんなかったのチェーホフなんですよ、だから
俺チェーホフの話してよかったのかな。今俺ちょっと空気読んでなかったもん、
自分のキャリアとして、
はい、まあでも俺のチェーホフは
そういうことでしょ、
まあ、はい、なるほどね、うん、見ますよ、じゃあ僕はそのチェーホフを土台として自分のチェーホフを土台としてね、
だから芝居あるあるはないんですよ別に。
なるほど、
はい、
なんだろうね、最近でもさ、なんだろう、なんかそのお芝居を題材、まあお芝居というかバックボーンをお芝居やってる人だったりする映画ちょっと増えてきた気がしません？
ああ、そう
か、なんだろう、注目されてるのかな、
なんですかね、いや、まあ、あのね、
はい、
どうなんですかね、いや、この演出家も俺はもうね、うん、ないと思いますよ、
まあ
このやってる芝居もないと思います。
まあまあ外出されて生まれたねって言われたら、うわ、ここ出るんじゃなかったなとは思うよね。
いや、だって、はい、だから芝居やってるじゃないですか。で、主人公がいるじゃないですか。はい、で、主人公は日本語喋ってるのに、はいはい、相手側方はドイツ語とか喋ってるんですよ。
はいはいはい、
で、それ以外の人は、うん、韓国語喋ったりとかして、はいはいはい、お互い何語喋ってるのか分かんないのに、うん、上にスクリーンで字幕が出てくるんですよ。
はいはいはい、
なんだその演出と思って。はい、交渉でしょみたいな。うん、 そういうんじゃないんだけどな芝居はっていうのはすごくそれは思いました、はいはい、
なるほどね
っていう、
はい、
あ、ちょっと待ってください。今これ今村上春樹ダメ出しになりそうな感じだったから、
はい、
そうじゃないです。僕は村上春樹大好きなんで、
はい、
あの交渉なんで、
はいはい
はい、
大丈夫
大丈夫です大丈夫です、はい、あのそう、あの結構ね森平さんが思ってるより、はい、村上春樹読んでるんですよ。
ほうほうほうほう。
読んでるし、はい、なんかね、村上春樹ってね、はい、別にフォローするわけじゃないですけど、はいはい、サスペンスっぽいですよね話が、
はいはいはい、
だからその辺のところがこれからまたいけるんじゃないかなと思いましたね。サスペンス、
岸田殺し、
違う、岸田町殺し、岸田殺しね、はい、
もう話題になりましたよね。
それは僕は読んでないですね。
あ、読んでない
IQ84 までは読みました。
あ、なるほど、
はい、はいはい、大体読みました。
はいはい、はい、なるほど。じゃあいいやあれどういう話なのって聞きそうになったんだけど、
岸田町は読んでないですね、はい、
なるほど、読んでくださいじゃあ読んで俺に感想を聞かせてください、はい、
なんだろう、
あれ岸田町殺しってちゃんと岸田町とかが出てくる
話？だから読んでねえからわかんない
なんかのね、あの隠語なのか
全然わかんねえんだよ、
本当になんとか
読んでねえから全然わかんねえんだけど、読んでねえから全然わかんねえけど、多分騎士団長みたいなのはちゃんと出てこねえような気がする。
あ、まあちゃんと日本の話で、
そう、
何かをこう表す言葉として、
そうそうそう、ね、多分そんな感じがするんだ。
じゃあ別にあのなんとか三世とかが馬の手、
そうそう、中世の話とかじゃあ
十字軍遠征とかの話じゃないんだ
気がする。春樹は
まあ俺もなんかそういうこと書く人じゃないんじゃないかなと思う。
こう見えてもね、ハルキストです
か。はいはいはいはい。ね、そんなこと書く人じゃない気がするとは思ってたんだよね。なんとか四世とかが悪政を敷いて孤児だった騎士が。
な、そういうのないです。
なさそうだよね、はい。だったら俺読んでる気がする。はい、
最初の方の、
はい。
初期三部作みたいなのがあるんですよ確か。それがね、一番最初だけ軽く映画化されてますけど、
あ、それはね、村上春樹さんの、
はい、それが俺今いけそうな気がするんですよ。もう一回風の歌を聴けと1973年のピンボールと羊をめぐる冒険っていうその3つがあって、これがね多分ドライブ・マイ・カーができるんだったらできそうな気がします。
じゃあそれもうこの
ちょっとやっていいですか。
映画学校で権利買っちゃいましょう
高そうだな。
そして出してください。
高そうだな。羊をめぐる冒険とかでもあれだからな、北海道だからな。
あ、俺北海道だから。
だからそう、
北海道弁喋れるよ。
そっか、じゃあ森さん出てください。
あの、俺が一人で全部やるよ登場人物楽しいよ多分。
うぜ、ハルキストに怒られる
飲みながらやろうよ。
でチェーホフ、
チェーホフもやるよ。チェーホフもやる。ビール飲みながらもう低迷状態でやろう。もう酩酊状態でベロンベロンになって、もう
やりましょう。じゃあ、はい、それで
やりましょう
っていう感じですかね、はい、でもいや真面目にね、
はい、
真
面目な、でもみんなね面白いって言ってますよね
95点出てますね私ね。
すごいですね、
うん、
そうじゃないですか。あのアイアンマンよりも高いじゃないですか。
アイアンマンより高いですよ。
アイアンマン90点でした
よ。アイアンマン90点、
すげえな。
95点と今年年間トップ10確実
ですよ。あ、すごいじゃないですか。
なんだかんだ言いましたけど、
はいはいはいはい、はい、
非常によくできてましたね。
なるほど。じゃあ見ます。
はい、
はい、
3時間ですけど頑張ってください。
頑張ります。
はい、
はい、
ということで、
はい、
お待たせいたしました、
はい、
お待たせしすぎたかもしれません、はい、この番組は、
はい、
ツイッターもやってますので、
はい、
ぜひ感想等を、ね、つぶやいていただければと思います、はい、シャープミルク放送局でよろしくお願いいたします、はい、あと10月10日にイベントもやりますんで、はい、よかったら、タイガースキャストの方、覗いてみてもらえればなっていうのと、はい、あと、あ、忘れてたわけじゃないですけど、多分これから大丈夫かなと思います。今日あたりから。
ほう、何でしょう。
チラシを、すいません、あの告知で、
さっきのチェーホフ劇団、
チェーホフとは何かを教えてくれる劇団
ですよね。
劇団東京ミルクホール、はい、こういう時代に対応する演劇公演って書いてある。それが何だかさっぱり分からない。
あのさっきだって公演の外に出て芝居生まれたっていう話してたじゃないですか、
はい
はい、僕はあの昔ミルクホールさんに出させてもらったことが実はありましてですね、
はい、
まあ、チェーホフやってるからなんだろうな、まあ、ちょっと違うなって思いながら出てたんですけど、
はい、
あのその時はあの外でみずほ銀行の駐車場でダンスの練習しました
よ日曜日ね、
はい、みずほ銀行の裏でダンス練習しました。ダンス、そこで生まれたなって思いました
。生まれ、やっぱ何かが生まれました、
はい、
ヤング内閣戦争を止める、はい、2021年11月24日から28日、はい、シアターグリーンベシアターで行います、はい、ぜひね、
はい、
見に来てもらえればなという形です、はい、これね実際にこれどこまで言ってんのよ、これまずい、まずいのか大丈夫なのか、
やめときましょうか、はい、
実際にあったお話とかをベースにして、昭和の事件をベースにしてお話を作っておりますので、うん、ぜひ見に来てください。今回はですね、はい、第二次世界大戦前夜のお話ですね。ほうほうほう、なぜ戦争に突っ込んでしまったのかという話を、非常に社会派ですから私たち
ですね、
はい、突っ込んでやりたいなと思っておりますので、ぜひ乞うご期待でございます。
はい、
はい、そうですね、演劇界のスラムって書いてあります演劇界のスラム東京ミルクホール、
はい、
当時の日本最高の知的集団を演じる問題作っていう、
はい
はい、
まあ
ひどい、
好きにやったらいいじゃないですか
、はいはい、ということで、はい、こちらぜひお待ちしておりますので、はい、検索してもらって、はい、そこからチケット買えると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
なんだかんだで僕も3回出てますね。
そうですね、
はい、チェーホフ、はい、メインでやりますけども、
はい、
こういうこともやります。
チェーホフはメインなんだけど、たまにこういうのにも出る
ってことですね。そうですね、まあ、あえてねって思いながら出ますけど、
ね、はい、ノリノリやないはい、はい、ということで、ちょっぴりのエッジでお届けさせていただきましたこの番組、
そこだけかよはいはいはい、
ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はいはい、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。お疲れ様でした。
どうも、
はい、
した、
と